Sound art. Something delicious.
泣いても笑っても、2020年の最後はもう目の前。やりたいことは全部やったわって自信を持って言える方、どれくらいいらっしゃいますでしょうか？こんばんは、国です。毎年こういうことはね、年末、師走の中頃になると考えます。でもそのパターンは変わらないけど、今年は内容がいつもと違う年だったと思っている方はかなり多いのではないかと思います。生活パターンが全く変わってしまったという方もいらっしゃるでしょう。未曾有という言葉がよく使われますが、この未曾有とは、これまで一度たりとも起きなかったような極めて稀な事態という意味に使われます。もともとはサンスクリット語の奇跡という意味。で、そのまま訓読みすれば、未だかつてあらずと。このかつてというこの漢字ね、私書けませんけどね、徐々にいい意味でも悪い意味でも使われるようになっていって、最近ではまあとんでもなくひどいことという印象になっているようです。いい意味になるか悪い意味に取るか、それは人それぞれでしょうけれども、とにかく未曾有であったことは間違いないというのは、誰しも認めることだと思います。私にとっても今年はスペシャルで記念すべき帰る年なんですが、どうもその空気はね、どこかに飛んでいっちゃってますね。あと数年して落ち着いてから、やれやれという感じで実感することになりそうです。今宵は今年最後の一つ前の週。サウンドアートでもそんなスペシャルだった今年2020年を振り返ってみようと思います。旅のテーマはそのまま2020。これで行きましょう。きっといろんなことが巡ってくるはずです。ちょっと深呼吸してのんびりゆったりと参りましょうか。Sound Art。 この番組では Something Delicious をテーマに様々なジャンルで取り上げる美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは60分間の美しい衣装旅行に出かけましょう。
Sound Art。 Something Delicious
2020. Chapter 1. Word. ことの葉。2020年ことの葉の総まとめというと、どうやってくくろうかなと思うんですが、やはりここは文学を取り上げてみようかと思います。今年も本にはお世話になりました。やはりステイホームでやることとなると、動画を見たりとかになりがちですけど、だんだん目も疲れてきますよね。そうなってくると、耳で聞くラジオがやっぱりいいかなというのはもちろんなんですが、このところ私はやっぱり本の文字を読みたいなと、それもデジタルのものではなく、実際にこう手で持って、紙の本を読みたいというそういう欲望に駆られてくるわけですね。まあスマホネイティブの若い方にはそういう感覚はないかもしれないんですけれども、多分私の年代前後、中高年という世代でしょうか。その皆さんにとってはやはり紙の書籍というのはとても馴染みのあるものなのではないでしょうか。なんだかこうほっとするっていうのは多分私だけではないんじゃないかと思いますね。さて、その本で今年目立ったものとなると、まあ最初は何かの賞を取った本ということかなとも思いましたので、調べてみました。まず2020年本というのでね、パッと出てきたのが、芥川賞、直木賞。 もうこれは本当にね、超有名どころですけど、今年一番直近の芥川賞が、高山跳ね子著、首里の馬、そして、遠野遥か著、破局、この2冊です。で、この遠野遥かさんは、29歳なんですね。平成生まれの初の受賞者ということだそうです。そして、直木賞は、長谷秀著、少年と犬。この方の名前はね、読めなくて調べました。ペンネームはご自身がファンの香港出身の映画監督で俳優、チャウ・シンチーの漢字を反対から書いたんだそうです。こりゃ読めないですよ。さらにはこのところよく聞くようになりました本屋大賞ですね。こちらは、なぎらゆうちょ、流浪の月。この方の名字も、風がなくなって海面が穏やかというあのなぎという漢字に、有料の量ですね、良いという字を書いてなぎらと。余談ですが、人の名前はね、間違えちゃいけないって調べるんですけど、こういう読みにくいものは案外ちゃんと調べるからいいんですけど、実は簡単に読めるものが一番癖者で、一般的な読み方をしないという時もあるから、うっかり調べずに読んで、後で気がついて、あーってなるんでね。で、結局は全部調べることになるわけです。正直に申し上げますと、この賞を取ったどの本も読んだことがなかったので、どんなあらすじかをざっくりと調べてみました。沖縄が舞台で、オンライン通話でクイズを出題するオペレーター。ラグビー、筋トレ、恋とセックス。二人の女を行き来するいびつなキャンパスライフ。東日本大震災で野犬になった犬がソウルメイトと再会する旅に出る。誘拐事件の被害者と犯人の15年後って。まあね、4冊とも全く違います。当たり前ですが、本を読むということは、自分が考えもしなかった世界にどっぷりと入れる。しかも安全。もちろんウイルスもありません。さらには映像も画像もないので、読者それぞれの世界を展開できるという軽有なエンターテイメントですね。ラジオも近いですが、声が聞こえますから、ある程度それに左右されます。それに比べると本というのは、文字以外の情報は全くありません。やっぱりワクワクします。有名どころを並べましたが、本というのは書き終えてから本になるまでに時間がかかりますし、賞というのは少し前のものが対象になりますから、2020年、今書かれた本ということになると、話題になって世に出てくるのは来年以降になるでしょう。2020年を象徴した本というのが、今後も出てくるのが楽しみですね。さて、日本の作家さん以外の本を読む場合は、やはり翻訳本を読むのが一番です。言語で読むのはなかなかと骨が折れますね。となると、海外の本は、翻訳者さんの文章に左右されます。簡単なものでもいいので、自分で翻訳してみるとよくわかります。原文を全く同じように違う言語で書くというのは非常に難しい。特に日本語というのは他の言語と全く異なりますから、さらに難しい。直訳するとちょっと前の AI 翻訳みたいになっちゃいますし、意訳しすぎるとこれでいいのかなと迷ってしまいます。そんな中で日本翻訳大賞というのがあるんです。これはまだ6回目なので歴史が浅い。どうして今までなかったのかと不思議なくらいなんですけれども、なかったんですね。そこでこれはおかしい、それなら作っちゃおうと考えた翻訳家を中心にした発起人たちがクラウドファンディングを立ち上げて作っちゃった賞なんですね。 運営のために70万円を集めようという目標に385人から338万2500円があっという間に集まったらしいです。かなりすごくないですか、これ。さらにすごいのは、これを行っている実行委員も選考委員も誰もこれでは儲けていないそうです。一次選考はネットで推薦本が一般公募されるというのも他にはない特徴ですよ。その内容はネットのページで見れちゃうんですね。つまり誰でも、そうです、あなたも推薦文を書いて出せちゃうわけです。この文章が本当に熱い情熱で書かれているっていうのが評判なんだそうで、その投票数で10作品にまず絞られて、各選考委員が1冊ずつ推薦した本を合わせて二次審査に進みます。さらにそこから5作品に絞られて最終選考が行われます。そして翻訳界を知る人なら、きら星のような憧れの翻訳者たちが審査員なんです。つまりファンドを元にしてみんなボランティアでやってるっていうか、翻訳本を愛してやまない人たちで純粋に運営されている賞ということになるわけです。これ本当にすごいですよね。でもさらにさらにすごいのは、この受賞式がまた楽しくて熱いらしいの。一般的な文学賞と違って、朗読やバンド演奏なんかもあったり、翻訳者の苦労話とか、そしてファンも参加できちゃう。とにかくみんな和気あいあいとしてるらしいです。受賞式に参加した人の表現によれば、全員オタクで全員熱い。海外文学大好き人間たちが熱く熱く集まる楽しい会のようです。いや、いいな、こういうの。私も海外文学は好きで、現地に旅行にまで行った赤毛のアンはもちろんですが、ミステリーとかもよく読みましたね。そうだ、忘れてはいけません。今年の5月に行われた最終審査で選ばれたのは、アカシアは花咲く、デボラ・フォーゲル著、翻訳加藤アリコ。もう一冊が精神病理学史記、H.S. サリバン著、翻訳安倍大樹、菅井周平。もともとの文章が優れていることはもちろんですが、あくまでも訳が素晴らしいということで、難しい専門書でも対象になるわけです。前者は大学の准教授、後者は精神科医と大学院の薬理学教室に所属する方々の翻訳ということで、この方々も熱い仲間なのは間違いなさそうです。最後に2020年の本でどうしても取り上げたかった本があるのですが、すでにかなり長くなってますから、これについてはラストに語ろうと思います。
Sound Art Sounds in Delicious
2020 Chapter 2 Create 創作。
What happened?
Sound Art Something Delicious
2020 Chapter 3 Life 暮らし2020年あなたの生活で変わったこと、ぜひちょっと思い返してみてください。特に想像もしなかったこと、ありますでしょうか？今年皆さんの生活に入ってきたであろうと思われる想像しなかった一番のものはオンライン〇〇ではないでしょうか？これも流行語大賞になりましたけど、密を避けるためにいろいろな場面でこれを使うことになりました。スマホはよくわからないからいやーとおっしゃっていたご年配の方々も、LINE なんかで遠く離れたお孫さんやご家族と顔を見ながら喋れるという場面に遭遇して、まあこういうのは悪くないかってね、思われた方もいらっしゃったのではないでしょうか。考えてみれば不思議ですよね。多分こういう場面は私たちの子供の頃にはアニメとか SF のテレビドラマとかで見かけたけれども、まさか自分が生きてるうちに自分が実際にできるとは思いもしなかったというのが正直なところです。だからこれが普通で最初からあった世代の人にとってはこれがないということ自体信じられないということになるのでしょうね。あえて想像するならば、かまどで炊いていたご飯を炊飯器で炊けるようになったみたいな、ねえ、なんだか例え自体がやや時代錯誤でしょうかね。私の場合は今年の生活の中で大きく変わったのがオンラインクラス、宅録、車の運転ですね。実はオンラインクラス自体はもともと今年からやろうと思ってたんです。本当ですよ。数年前から少しずつ使い始めてはいたんですが、以前はねスカイプくらいしか使えなかったので、いろいろやりにくいことがあったんですけど、ズームを使えるようになって格段に操作が楽になりました。よし、2020年は本格的にオンラインクラスを展開するぞーってね。まさか世の中全体がそうなるなんて、昨年の暮れには思いもしませんでした。ズーム映えという言葉が流行語になるなんていうのもね。最初は戸惑っていた生徒さんたちも、やっと最近は最初のアクセスでバタバタしなくなって、スムーズに始められるようになりましたね。相手側にいちいち面倒な設定がいらないという意味でも、ズームは一番やりやすいと思います。第一波が終わった頃から一部は対面クラスに戻していますが、おかげで英語教室をお休みすることなくずっと続けられています。さらに私自身もトークで行われるいろいろなセミナーや催しに家を出ることなく参加できるようになって、これはね、本当に嬉しいことです。日程や移動にかかる交通費などで参加を諦めていたものに簡単に参加できて、さらには大体はね、後でその動画をもう一度見ることができます。 何かを習うには本当に便利になりました。反対に遠いとかいう言い訳ができなくなったので、何かを断るのもちょっと他の理由を考えなくちゃいけなくなりましたけどね。お話ししたように今年は還暦で、このお祝いを同級生と会ってやりたかったのができなくなって、この年末でオンライン忘年会ができたらなーって考えています。残りの2つ、宅録と車の運転のお話はもう前にお話ししましたが、この番組の私のトーク部分に関しましては、このサウンドアートの準備はすべて自宅でやるようになって、ディレクターとはもうね、ずっと直接会ってないんですよ。そのうち顔も忘れられちゃうんじゃないかしらね。もう一つの車の運転は、名古屋の実家まで国道19号を車で走っていくようになったということです。本当に車の運転が苦手で、できるならこれに関してはすぐにでもやめたいと思ってます。なぜと思われるのももっともではあるんですけど、とにかくね、車線変更とか、その時々の隣や前後を走る車とかね、そういうの気にしながら走るのがね、全然ダメなんですね。さらには、この国道はみんな速度が速い。だから途中で止まりたくないわけです。一度家を出たらノンストップ。もちろん高速は通りませんから、下道です。でも最近ね、一箇所だけ立ち寄れるところができたので、毎回いつもそこで一休み。80代の母の様子を見に行くのが、このどうしてもやりたくなかったことをやり始めた動機です。移動が制限されるようになると、この先どうなるかわかりませんが、まあそうなったら、今年ガラケーをやめて、母が持つようになったスマホを使って、LINE のオンライン電話でおしゃべりするしかないですね。あ、そうか。私もスマホに変えたのは今年の3月でした。これも大きな変化でした。思いもしなかったことに少しずつ慣れていく。2020年はそうやって終わりそうです。
Sound Art Something Delicious。
さて、ことの葉のコーナーで語りそびれた2020年、どうしても取り上げたかった本は、つい最近発表されたアメリカの全米図書賞。選ばれたのは、リュウ・ミリ著、JR 上野駅公園口。これはアメリカで最も権威のある文学賞と言われていて、その翻訳文学部門に選ばれました。つまりは、こちらは日本語が英語に訳された本ということです。あちこちのニュースでも取り上げられていましたから、ご覧になった方も多いでしょう。年老いて、東京の上野公園でホームレスとして暮らす福島県出身の男性が主人公の小説で、日本では平成26年、2014年に発表されています。すでに発表されてから6年。この本も読んでいなかったので、ニュースで知って読みたいなーって思いつつそのままになっていましたが、今回この2020の振り返りで忘れかけていたことに気がつきまして、ただいま注文中です。やっぱり紙の本で読みたくて、届くのが楽しみです。作者のリュウさんは、この作品が2020年に受賞したということに意味があるのではないかというコメントをされています。社会の隅に追いやられた人たちの問題を取り上げているのが、このコロナの年にクローズアップされた。しかもその作品によって海外で日本の女性が認められたということに大きな拍手を送りたいと思います。さらにリュウさんは、オンラインで行われた全米図書賞のイベントで英語でスピーチをされたそうです。これはもう何ともね、2020年を象徴していますね。家から一歩も出ることなくイベントに出て、海外の人と交流し、その後ご自分のやっている本屋さんを開けて営業するとね。素晴らしいお手本ですね。 勉強する努力さえすれば、英語だって家にいるだけで話せるようになります。やれなくなったことよりも、やれることの可能性が大きくなった。そんな年が2020年だったと、来年は語っているのを想像しましょう。年末までまだあと半月弱。さあ、コロナになったからやれるようになったこと、皆さんもどんどん広げましょう。今日のサウンドアート、いかがだったでしょうか？今日オンエアした楽曲は、FM ピピのツイッターと番組ブログにて紹介しています。ブログにはトークの聞き逃しが聞ける音声アーカイブもあります。ぜひ一度ご覧になってください。FM ピピのホームページから入れます。途中参考にした文献もブログに載せますので、またゆっくりご覧いただいて、本の検索などにご利用ください。Sound Art, Something Delicious. 今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国。音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。